もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずあなたの年齢を教えてください。
63です。
ご結婚されてますか？
はい、してます。
ご主人の年齢を教えてください。
68歳です。
何年前に結婚されてます？
20年ぐらい前です。
20年ぐらい前、
はい。
で、これはどんなきっかけだったんでしょうか？会社が一緒とか何かありますか？
いえ、私たち再婚同士なんです。
はい。
で、再婚専用の当時アプリで知り合いました。
はい。お子さんいらっしゃいますか？
おりません。
はい。ではお二人で暮らしていらっしゃいますか？
はい、そうです。
はい、わかりました。今日のご相談はどんなことでしょうか？
ほぼ天涯孤独のアルツハイマー型認知症の夫なんですけれども。
はい。
その夫との向き合い方と。
このほぼというのはどういう意味でしょう？天涯孤独というのは、はい、
もう両親も他界していて、
はい、
もともとは兄と妹の3人兄弟なんですが、兄も他界していて、で今主人にとって妹だけが唯一なんですが、疎遠でして一切連絡を取り合わないので、あと親戚付き合いも一切ないので。
はい。で、アルツハイマー型ということは、これは発症は何年前ぐらいなんでしょうか？
診断がついたのが5年前です。
5年前の診断ということは、その前からも少し何か症状があった？
はい、はい、7年ぐらい前ですね、今から。
はい、わかりました。
はい。
で、向き合い方というふうにおっしゃいました。
向き合い方ですね、そういう夫との向き合い方と、うん、あとそれに伴って私の自分自身の幸せとのバランスというか、腹落ちの仕方っていうか、その辺についてのご相談をさせていただきたくてお電話しました。
うん、大きく2つということですね。
はい。
ご主人とどういう関係でいるか、それと、まあ、付随はするだろうけど、私の幸せとはって、うん、なんか自分が納得する幸せとはっていうことですね。
はい、はい。
つまり今はあなたが幸せじゃないということですね。
難しいところですが、幸せの定義ってことになっちゃうのかもしれないですけれど、うん、夫が発症する前はもともと私大手企業に勤めていて、
はい、
それなりにやっぱ忙しくて、帰りも遅かったり土曜日出勤したりっていうことの生活だったんですが、夫は2人なんで仕事があんまり好きなタイプではないので、割と家で私を待つっていう時間の方が長かったんですが、夫がその発症してからはアルツハイマーのその特徴でもあるようなんですが、まあ、うちの夫の場合は不安症っていうのがとても大きく出るらしく、私のところに5分おきに電話してきたりとか、大きい会議中でも連絡がたくさん来てしまって、立ち行かなくなりまして、会社を辞めまして、本当は65まで定年まで勤めて、それなりの退職金もいただいて、あんなことしてこんなことしてなんて思ってたプランもあったんですが、
はい、
主人もそんな状態になりましたので退職をしまして、今は契約社員として早い時間で残業もなくって、主人と一緒に向き合える時間は長くはなったんですが、それで主人も少し落ち着いてはきてるんですが、私の収入が3分の1ぐらいにやっぱなったので、主人の年金ももらうようにして、それでも私の大手にいた時に比べたら半分ぐらいの感じになったんですね、収入が、うん、
はい。
そうするとやっぱり私自身も我慢することも増えましたし、
うん、
あとは彼がまだ病気になるまでは時にはちょっとおしゃれしてお店、美味しいお店に行ったりとかもしてたんですけど、今はもう不安症が先立って頻尿の心配をしてしまい、ご褒美にお手洗いに行くとか、なのでもう夜のお食事はもう外食ができなくなっちゃったりとか、例えば前はよく映画なんかも2人で行ってたんですけれども、
うん、
映画なんかももう本当にご褒美に映画見に行っても行っちゃうので、もう映画も見に行けない、お芝居も見に行けないなんていうことで、そういうのが夫婦で一緒にできることがなくなってしまったり、
うん、
あとはその彼の記憶があるうちにと思って彼の故郷なんかに旅行も行ったんですけれど、記憶に残すために写真はいっぱい撮りましたが、そんなとこ行ってないよって、やっぱり翌日写真見せても行ったんだっけってなっちゃうと、やっぱりせっかくいろいろ段取って行っても、うん、ああ私のなんかあれは通じないわね、まあ病気だからしょうがないんですけれども、まあ、そんなところの空虚感があったり、 で、今はきちんとした治療を受けていまして、日本で初めて厚労省で認可を取った新薬を今、月に2回病院に行ってるんですけれども、きちんと治療を受ける前はもっと暴力的だったんですね、夫が発症し始めの時は。で、警察沙汰になったこともあって、その時は交流されて、私にとって義理の妹に、私はもしかしたら離婚も考えなければいけないから、そうなると彼の収入もほぼないので、離婚しても年金とかっていうだけだったら、すごく粗末な施設に入れることになっちゃうから、それがちょっと私としては心が痛むって話したんですね。そしたら妹が、いいです、そんなのもう粗末な施設に入れてくださいっていう関係性だったんですね。彼の妹ともそういうことなので、もう私がさじ投げたら彼はもう生きていけないんだと思うと、ポジティブに言えば、それが自分のバイタリティにもなってるような気もするし、でも私の幸せって本当はあと2年頑張って退職金稼いで、あんなことしてこんなことしてが、夫ともそれはきっと叶わないかもしれないし、なんて思うと、私の幸せはでも夫として夫とジョインしてっていうのでいいのか、でもどう思って腹落ちすればいいのかなって。
ゼロ100じゃないからね、
そうですね、
こうだったりああだったりって、ちょっとじゃあこの状況をどうしたらいいですかって伺ってみましょうか、はい、そしたらね、今日の回答者は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。三石先生お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
ゼロ100じゃないっておっしゃったけど、ゼロ100なんだよね。ずっとぐずぐずぐずぐずこうやって、あと10年も15年もやってるか、根性決めてどっちかにするかしかないと思うんだけど、例えば何をしてやっても、甲斐がないと思っちゃうのか、甲斐がなくてもいいやって思えるのか、1日前のことが全然覚えてないって言った時に、それですんごいがっかりしちゃうのか、昨日楽しかったからいいって思えるのか、そこなんですよ。でね、妹もあんなだしって人のことを言い訳にしてたら、決意ってつかないよ。妹があんなだから私がするしかないって言うんじゃ、いつまで経っても決意はつかないと思うんだけど、妹がたとえね、優しい子であろうが、ね、どんなひどい子であろうが、嫌だから捨てるっていうところまでいけるかどうかなんだよね。私さ、人と人とが分かれる時っていうのは、うまくバランスが取れた時だと思うんだよ。例えばね、あんな嫌な目にもあったけど、私もこのくらいの嫌な目を合わせただろうし、こんなことを私はやってやったけど、向こうからもこのくらいのことはしてもらったしみたいなことでね、うまくねバランスが取れるとふっと別れられることがあるのね。でもね、私の方が損してるとかね、あいつの方が絶対損してるっていう風に思っちゃうとバランスって取れないんだよね。そうするとぐずぐずってずっと悩まなきゃいけないんだけど、私がね、怖いのはね、暴力受けたっておっしゃってたじゃない？
はい。
暴力って、忘れられない傷を残すでしょ
う。はい、そうですね。
そうでしょう。でね、あなたまだ63じゃないですか。
はい。
これね、憎むようになった場合ね、ものすごい長いと思うんだよ。私ね、今からのことを考えると、あなたがご主人とずっといて、いいことって一個もないような気がする。例えばね、あなたがね、甲斐がなくてもいいっていうところまでご主人が好きなのか、あるいはね、一人で遊びに行ったりできる？
全然できます。
あ、全然できる。じゃあそれでバランス取れる？
今毎週金曜日は仕事終わりに飲みに行くんです。
そうか、できてるんだ。
まあ、そこで、なんとか自分も出す抜きしてるっていう感じです。
じゃあもうちょっとできるかな。ただね、見返りは無理。 うん。だから、明日忘れていようがね。はい。まあ、それはしょうがないやっていうふうに。
うん。それはしょうがないですね。うん。
それと、はい、自分は自分で一人で楽しめるっていう力があればね。
うん。
それでもうちょっとできるかもね。
それもまた虚しいんですけどね。
ああ、そうか。
主人も今日は金曜日とか帰り少し遅いんだよね、なんて言うぐらい。
それは一人でっていうのは、友達と行くんじゃなくて、は
い、いや、一人です。まあ、知り合いのお店ですけれども、
うん、
まあ、2時間ぐらいかな。
そっか。まあ、
そうするとなんかこう、カップルとかご夫妻が美味しそうにご飯とか食べてるのを横目に見ると。
ああ、そうか。あの、飲み友達とかいないの？
それはあの、女子会を、この2ヶ月に1回ぐらい、ランチ会やるんですけど、
うん、
それはもうあの、主人にもうこうでこうだからね、まあ、納得をやってもらって。
だからね、そういうことを増やしていってさ、うん、はい、罪悪感とでバランス取れるといいと思うんだけど、はい、
うん、
もしね、それが虚しいばっかりになったりしちゃうと、
はい、
私も憎むようになったら危ないと思うんだよね。
うん、
あなたの方が人生長く残ってるから、うん、
はい、
ああ、あの10年どうしてくれるみたいなことを思っちゃうと、しかもね、この暴力がペット出た時にね、
はい、
薬が切れたかなんかしてね、
はい、
これね、大事件になるかもしれない。うん、ね、うん。あ、で、はい、それが怖いんですよ、
うん。
だからね、いい人ぶってないで、
うん、
えいやと別れちゃうのは手かもしれない。でも、別れられないわけでしょ。
彼はどうやって生きていくんだろうってやっぱ思います、ね。だから、
それはおこがましい。っていうのは、彼はどうして生きていかれるんだろうって心配する権利があるのは、自分が楽しく生きてる人だけだと思う。あなたが全然今楽しくもなく、ぐずぐずぐずぐずしているのに、人の人生を思うっていうのは、私、資格も権利もないと思うし、おこがましいと思うし、それやると怪我するような気がするんだな。あのね、一度ね、本当に真剣に、別れようっていう風な、
はい、
方向で突き詰めて考えてみたら、あの、別れろって言ってるわけじゃないの。別れろって言ってるわけじゃなくて、
はい、
別れるんだぞっていう風に頭で物事を全部、今からのことを自分で考えてみたら、はい、そうするとね、どうしても別れられないっていう理由が見つかるかもしれない。
あ、
うん、それをやらない限りさ、私の幸せはっていうことになっちゃうと思うんだよ。
なるほど。
うん。でね、主人がかわいそうだからっていうところじゃダメなんだよ。うん、そんなはね、鬼と思われようが何と思われようがいいって別れるんだっていうふうに思ってね、
はい、
ちょっとね、あの、生活を一から一度考えてみると、どうしても別れられないっていう理由が見えてくるから、その時にはね、あなたはこういう悩み方しなくて済むと思うんだ。
あ、
うん、核が見えるから。
なるほど。
うん、一度ね、だから思いもよらない風に思ってさ、はい、別れるんだっていうところで、
はい、
ちょっと胃が痛くなるまで考えてみたら。
なるほど。
うん、そうすると
今私はこれ義務感しかないんですけどね。
うん、うん、だからもうちょっと見えてくると思う、
うん、
妹が白状だとか言ってなくて済むと思うんだよね。うん、いや本当に。
なるほど。
うん、一回やってみる価値はあると思うよ。
ああ、いや初めてです、本当に。うん、
ね、
すごい切り口ですね。
あ、よかった。
思いもつかなかった。
頑張って。
ありがとうございました。
もしもし。
もしもし。いやー、なんかすごいですね。もう、
何かね、気づきになればいいですね。
ありがとうございます、はい、本当に。
どうぞお元気で。
ありがとうございます。先生にもどうぞよろしくお伝えくださいませ。
はい、わかりました。
申し上げます。
ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼いたします。